ないっしょ。
そんなことないっしょ第70回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうねもう今日はね
ん
何
うまく喋れないんですよ
どうしたんですか。
もうねこのオープニングを何回やり直したか竹内とってのが言えないんです。これ下になんかね出来物ができてて、
あら口内炎か
口内炎、
あら
ビタミン C が足らないんだね。
ビタミンが足りてないです ね。
だからもう口内炎すぐ治す方法あるんだよね。
の
何ですか。
聞きましょう聞きましょう。
塩をね、うん、ごっぽり乗せて押さえつける。
え
すっげえ痛いけど、
うん、
あのその痛みが1分ぐらいでなくなるの、
うん、
そしたらもう二度と痛くないから。
二度と
二度と、う
ん、二度と人生今後この後
あもう今後一生痛くない
あそう
あのほら何日か痛いじゃない、うん、こんな炎って、
う
ん
そうですね、
その痛みを1分間に凝縮して全部出す。
あそうい
や
聞くよ、
まあ、ただね今ちょっと収録始まっちゃったんでそれやってる時間もないんで
残念だね。
でね多分まあ今日ちょっとおきいつも以上にお聞き苦しいと、もう今も言えてないけどお聞き苦しいと思いますけど、まあ、ご勘弁いただいて、かと思えばですよちょっとね今週実は話そうとしてたことがこの今の話にちょっと重なるんだけど、
いや
あの、ね、相談があってね、
お相談が
2人に相談があってね、あのねマクドナルドって知ってますか。
マクドナルド、
マクドナルド知ってますか。
多分うちの町にはないけど あのお店かな。
そうそう
ねえよねえよマクドナルド、憧れのマクドナルド、
あのドナルドドナルドマクドナルドでしたっけ。あのピエロのキャラクター何でしたっけ。
はいはいはい、
ね、怖い人ね。
そうそう意外と怖い人、
意外と怖い人、
まああのマクドナルドでですよ僕ね朝マックよく行くわけですよ。
なーにー、
いやこれよくそんな無理やり絡まなくてもいいよ。なんかさっきはちょっと無理やり絡もうとしてる感じがするんで大丈夫ですよ。
で、ね、テンション上げようとしてるんだよ。
でね、あの朝マックで僕ね最近ねちょっとハマってるのがあって、
はい、
こっからちょっと聞いて聞いて、商品名を僕今から言うから聞いて。
商品名
ね、いいですか。
はい、
サラダマリネマフィン。今なんて聞く、はい、聞こえました。酒井さんなんて聞こえました。
サラダマリネマフィン。
あ、本宮さん聞こえました。そう聞こえました。
サラダマリネマフィン、
うん、聞こえましたよね。
聞こえましたよ。
そんなに言うほど滑舌悪くないよ
ね。こんなにできてるやつでも喋れるんで、
ね、サラダマリネマフィンをね僕は好きなんですよ。すごいね。
はい、食べたことないです。
美味しいのよこれが。あのサラダマリネがマフィンになってる。
そのまま
ごめんごめん、ま、マフィンって何。
マフィンってあの なんつうのあれ
今えとか言われて
あのちょっとザラザラな感じの、
ザラザラ塗ってある
表面カリカリに焼いて中がみたいな。
それ何、パンの種類。
パンの種類、
そうですね、
サイズですか、
う
ん。
でその話してると話進まないから、
いま、
まさかね、
したつもりで、
はい、マフィンが知らないっていう前提になると思わなかったからね。で僕はこのマックでね、
はい、
サラダマリネマフィンを頼むわけですよ。
あ
でね、ある店舗、うん、ある店舗だけ、1店舗だけね、
うん、
どうしてもね、うん、このドライブスルーでサラダマリネマフィンをくださいって言うとね、
はい、
で食べようとすると中身がねツナマフィンなんだよ。
意味おかしいんだよきっと。
じゃそれは1店舗だけなの。他の店舗はちゃんと聞き取ってくれるんだけど、その店舗だけもうなんとね僕がねサラダマリネマフィンっつってもね来るのがねツナマフィンなんだよ。
で僕どうすんの、違うっていうの。
だって僕ドライブスルーで買って食い、うん、食べながら次のほらお客さんとこ行ったりするから。
ああ
営業だからね、
うん、だからまあ戻ってわざわざね言うのもだ、ただねツナマフィンあんま美味しくないんだよね。
だって文字の数も全然違うでしょ。
なんかね、でも何度言ってもそこの店舗だけは必ずねツナマフィンが来るんだよ。これ、ね、僕の滑舌が悪いのかどうなのかっていうのを今日はねちょっと相談したくて。 これ夏休みだしね、ちょっとね、あの電話相談室並みにちょっと答えをもらおうかなと思いましてね。
なるほどね、う
ん、元宮さん、じゃあ僕にいいアドバイスを、
うん、3回ぐらい繰り返したらどうかな。
サラダマリネマヒン、サラダマ言えない
し、ね、で3回言ったらツナマヒン3個出てくる
かもしれない、うん、その必ずツナマフィンが出てくる店舗にあえて行くんだけどね
今度ツナマフィンって言ってみればいい。
サラダマリネマフィン出てくるかな。
だからサラダマリネマフィンが出てくる、
まあ、とりあえずでも、ね、サラダマリネマフィンは美味しいから食べて、
はあ、
あの朝なんか食べたいけど、うん、あんまりがっつりしたの行きたくないなっていう時にはいい感じよ、うん、ぜひあの機会があったらどうぞ。
朝40キロも行ってらんねえ
40キロあるん
だ40キロ
ということでございましてですね、オープニングこの辺でございまして、今週ね、今週じゃないや、先週、
うん、
先週ほら2本配信してるじゃないですか番組。
すごいよね、すご
い、はい、頑張りました、
ね、我々ちょっと頑張っちゃったじゃないですか、
はい、
でまあ、その関係もあるかと思うんですけども、はい、今週はたくさんお便りいただいておりまして、
はい、
多分今まであれじゃないですかね、そのプレゼント企画とかを抜かしたら過去最高のメール件数をいただいてるんじゃないですかね。
そうですね、
嬉しいですね、
ね、ということで今週はたくさんいただいてるんで、元宮さんいつも以上に丁寧に、
かしこまりました、
リスナーの方のお名前を
噛まないようによ
ろしくお願いいたします。
はい、かしこまりましたよ。この番組はエクスペリアンさん、ブチエーノーさん、札幌マーシーさん、アサリちゃんさん、時孫さん、陣内さん、中学生の男子さん、モモンガさん、ひんやりんごさん、サトシさん、庄司さん、やたら高いさん、シリンさん、おいおっちゃんさん、カズさん、アビヨンさん、アックンさん、野の地蔵さん、NC 西川さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは夏休みの、はい、そんなことないっしょ。
夏休みか、
夏休みですよ世間は。
関係ねえや
いいちょっとね、オープニングで僕の悩み事をね、一つね、元宮さんに解決してもらった、
ね、解決したのかな
解決したかな、まあ、してもらったんでね。
4年生の竹内くんは分かってくれたかな。
僕4年生設定だったんだ4年生ドライブスルー行かないよね。でね、あのもう一つ今日元宮さんに質問をしたいことがありまして。
あら、
元ちゃん先生かな。
うん、元ちゃん先生の出番かな。うん、ちょっとね、聞きたいことがあって。
何かな。
別にね、今の季節だからっていう話でもないんだけど、
うん、
元宮さんほら理科系強いじゃないですか。
まあ、そっか、知らない人よりは知ってるぐらいだな、
うん、であのね、星とかさ、
まあね、うん、
そっちも強いじゃないですか。
あれで質問する前にお名前と学年言ってもらわないと困る。
小学校4年生竹内です。
はい、竹内くん、質問は何かな
このノリでいくのか。いや、あのね、ふと思ったの。あの、うん、あのほら日食の時に、
うん、
ほらメガネかけろメガネかけろって、
おお、うん、みんなメガネかけてたね、
うん、日食でみんなこぞってそれを買って、みんなそれで太陽を見たじゃないですか。
うん、
そうですね、
だね、
ね、
見てた。
あれは相当目に悪いってことですよね、太陽を直接見るっていうことが。
うん、直接見るのはあんまりよろしくないですね。
だよね。
うんうん、
だけど、
うん、
ここでね、元宮さんにちょっと質問なわけですよ。
はいはいはい。
あの、僕ね、約40年近く毎年、
はい、
1月1日に、
はいはいはい、
太陽を見てるんだよね、直接。
あ、
かなりの国民が見てると思うんだよ
見てますね。
あれはいいの？初日の出は、 うん、いいの直接見ちゃって。
初日の出はいいんだよ見ても。
お
お、
そうなん、あ、それはなぜかってのを教えてください。
ああ、はいはい、うん、あれはね理由が簡単、
うん、
元旦だから。
ああ、めでたいから。
めでたいものは見ていいのさ。
ちょ、目にいいのか悪いのかが知りたいの僕は。
ああ、そうなの、うん、あ、ちょっと勘違いした感じ、うん、そっかそっか、
あの、なに、この気持ち的な話ではなくて。
あ、見たの方がめでたくていいでしょ。
めでたいの、めでたいの、すごいめでたいからみんな初日の出は見るんだけど、なんで初日の出みんな見るのにさ、
うん、
あの1年の最後の日が沈むところってのはみんなありがたく思わないのかね。
え、大晦日日の入り、
うん、
うん、
見たかな俺。
だってさ、1年の初めの太陽を拝むってのはすごい大事なわけでしょ、
うん、
これすごいなんか特別扱いされてるわけじゃないですか。
ありがたいよ、
ありがたいっつって。で、1年の最後に31日の夕方ね、うん、日が沈むっていうところ、1年間太陽さんありがとうっていうのを、
うん、
なぜみんなやらないのかって不思議でしょうがないんだよね。
掃除したりそば食ったり忙しいんじゃねえ
か。忙しいからか。そっか。
それどころじゃねえんだよ大晦日は。
それは、うわ、そういうことか。
ちょっとね、真面目に話しますと、うん、はい、例えばあの初日の出っていうのは日が出たばっかりじゃないですか、
うん、
だからあのまだあのそんなに太陽の光線の力もそんなに強くないんですよ。それが第一ですね。で、日が昇った上の方だと、
う
ん、やっぱり日が強いとですね、うん、それだけ太陽のエネルギーが直接来ますので、
うん
うん、なるべくならかけた方がいいかなと。
確かにね、うん、初日の出ってそんなに、あ、眩しいっていうイメージがない。
ないでしょ。夕日と朝日ですから、
うん、
夕日とか朝日はそんなにほらまだ眩しくないじゃない、
うん、
日中に比べれば、
う
ん、
そうですね、はい、
それだけ、空気の層を余計に通ってきてるので、うん、斜めの光ですからね、
うん
うん、それだけ太陽のエネルギーが光が弱いので、うん、見ないに越したことはないですけどね、
うん
うん、まあまあそんな感じで、
あ、だこ、ね、来年のお正月もしかしたら、うん、ほら今年みんな持ってるじゃんメガネ。
より楽しめると思う。
あれでこうやって見てる人が増えんじゃねえかなとかって
面白い ね、
ね、だから僕どうね、でもね、その元旦の、うん、元旦じゃねえや、あの大晦日の日が沈むっていうのを見るっていうのを流行らしたいなって思って、
うんうんうん、ああ、なるほどね。
だってさ、ほら初日の出結構さ、
うん、
場所によってはすごいなんか混むじゃん。
まあ
いい場所だと
初日の出とかそういうのですか。
だけどねえ、
うん、
最後日が沈むとこなんてみんな見ないから、そういうとこも結構空いてると思うんだ。
そうだね、
意外とね、いいと思うんで、正月はゆっくり寝る。俺をね、なんで8月にこんな話してんだか
冬のネタだろそれ。
いや、なんとなくね思ったんだよ、この人あれなんで初日の出は見ていいのかな。みんな見
てんだよ。でもあれだよ、日食メガネはほぼ国民に行き渡ったからね。
行き渡ったね、うちにも一個あるもん。
あるでしょ、うんうん、俺は撮っといたらいいよ
ね。
うん、では普段から見ても面白いのよ太陽。
あ、そうなの、笑える、
うん、もう大爆笑、
大爆笑、
大爆笑、
大爆笑、もう
なんかあの僕のイメージで太陽で笑えるっていうのなんかちょっとあられちゃん出てくるんだけど、
なんで、
ね、あられちゃんのなんか太陽ってなんかそんなキャラじゃなかった。
あ、なんかこう目と鼻と口みたいな、
なんか朝だよみたいな。
た
朝だよみたいな。
まあ、まあ、あられちゃんを知らない世代の人も聞いてますから。
そうね、
今回ね、分かったんですよ、あの前回のこの配信で、
うん、
あの結構ね、学生さんからのお便りをいただくようになって。
そうですね、
若い方も結構聞いてくれてるんだななんて、
ちょっと嬉しい
感じ、うん、ちょっとね、嬉しかったな。だこういうあられちゃんとかって話しちゃダメ。
うん、いや、昔の漫画の話をしたっていいじゃない
か。あ、そう、漫画って言えばですよ、
ん
みんなね気をつけた方がいいよ、これみんなね、リスナーの皆さんに気をつけなきゃいけない点を一つだけ、漫画に対してね。
え、何、
僕ね、ちょっとはめられたことがありまして。
はめられた、
これは騙されたなって思ってね。あのね、漫画のガンツ、あの映画にもなったガンツね、
はいはい、
あれはね、まだね完結してない。
見てないんだよ。
もう、ちょ、見てないんです
けど。見てないの。あの、僕ね、はい、今ね、34巻まで出てるんですよ、単行本が。
そんなに頑張って読んだんですね。
で、僕ね、たまたま、あの、頭の方をちょっと借りれて、読んだんですわ。24巻ぐらいまで借りれて読んだのね。
うん、
で、面白くなっちゃって、
で、面白いんだ。
なんかで見たら、34巻で完結って書いてあったような気がしたの。
うん、
で近くのツタヤで漫画のレンタルもやってて、
あ、はいはいはいはい、
で残りの25巻から34巻まで全部借りてきて、これで最後まで完結だぜとかって思って全部読み始めてさ、でまだここにあるんだけど実は大したないからでさ、あ、34巻これで最後だと、結構ね話も大詰めに来てるのよ。もうこの先ないだろうってとこまで話きてて、
はい、
で34巻完結だってもう最後のページまで行ってもね、話がまとまっていかないの全然
まだ続く感じ、
うん、で読み終わってあれと思って話終わんね、なんでこんな中途半端なんだと思ってちゃんと調べたら、なんか10月ぐらいに36巻が出るらしくて、
あら
まだ連載中なんでしょ。
そう、35巻か、だから次の巻が出るらしくて、
お
まだ全然連載中らしいね
、あれ何、ツタヤで何本も借りられるの。
うちの近くはね、俺ですね、ツタヤがレンタルの DVD と CD と、
うん、
あとゲームの販売とか中古とかやってて、うん、あと本のレンタルもやってる。
へ、
は
い、
最近は貸し本屋さんありますよね。そうそう、
なんか田舎ネタで嫌なんだけど、ツタヤもねえからさツタヤもねえマックもねえだから
いやね、悩んだんですよ、ツタヤで借りてくるか、
お
もしくはね、あの、いや、漫画喫茶って言わないか、なんでネットカフェみたいな
ネットカフェ、
ね、そういうところでね、ちょっとゆっくり読むか、
あーはーはーは
ー、悩んだんですけど、
ネットカフェで30何巻どこかすったらかなりいないといけないよね。
ねあ、でもね、結構読めちゃう、あのガンツは、
はい、
結構ね、もう後半の方はね、うん、あれだよ、なんだっけ、あのドラゴンボール並みにページを無駄遣いしてるから、
ね、ああ戦ってる感じなんですか。そうそう
そう、戦ってる感じなんで、
サクサクいくのね、うん、
まあ、ガンツは面白い、映画を見て、まあ、アニメもあって、アニメを見て、
うんうん、
したら次漫画行って面白いですよ。ちょっと話の内容が若干違ったりして、面白い、ぜひぜひ。
ちょっとね、絵面は面白そうなんでね、興味はあるんだよ、うん、
ぜひ見てください。
なるほど、
面白い。なんかあの ボールが出てきて、なんかラジオ体操の歌が流れる話でね、
何
いいですか、次今週話したいこと、ま、もう一つあの時間ないから、今週というか、まあ先週ですね、先週、
はい、
まあ、僕の中ではこれ一番の話題だったかなっていうのは、
うん、
まあ、オリンピックはちょっと置いといてね、オリンピック以外で
一番話題じゃん今
オリンピック僕一切見てないんだよ
そうなんです。
今度は僕の母校の高校が、
うん、
あの甲子園行くっていうのもつい最近知ったんだから。
ああ
、そっちも大した興味ない、
ね。全然興味ないんだよね。
あのこの番組竹内さん興味ない話は一切出てこないから、
ね。出てこない。あの僕が話したかったのは、
はい、
ドラゴンクエスト10が発売になったじゃないですか。
ドラゴンクエスト10ね。
そう。
はい。
これ本宮さん、ゲーム興味ありますか。
ゲームは好きよ。
お、酒井さんはゲームやります。
最近はもうやってないんですけどね。
ドラクエやりました。
ドラクエはやりましたよ。
じゃあちょっと大丈夫だね、そこそこ話できるね。今回は、
はい、
ドラゴンクエスト10がオンラインなんですよ、
う
ん、
そうなんでしょ、うん、
そうですね。
で、あのね、アマゾン、
はい、
通信販売のアマゾン、僕大好きなアマゾンね、アマゾンで今、はい、ドラゴンクエストが大変なことになってて、
レビューが
ね、すごいことになってて、
結構すごいんでしょ。
そう、今ね見ると、
はい、
ね、星1つが、
うん、
全体191レビューあるうちの星1つが114っていう、う
ん、わお、
うわ、
もう完全にお祭り騒ぎになっててね。
あらららら、ひどいねそれは、うん、
すごいんですわ。
そんなに 評判悪いのかい？
これまあこれなんだろうね、ちょっとお祭りっぽい感じなんでしょうけどね。
あの最近こうあれ出すとさ、みんなもうこぞって書き出すような感じもあるのかな。
そ う, そ, う そ, う そ, う、だそういうのもあるんでしょうけども、
うん、
ただこれって元宮さん、じゃこれどうしますか今回。
いや俺 Wii 持ってねえもん。
あ、 Wii 持ってないのか。
Wii ないんだ、だから買わない。
買わない、
うん、Wii ごと買ってらんないし。
じゃあ興味は
あんまりないな、オンラインゲームだと。
オンラインゲームだとな、やっぱドラクエって
だって個人でこれはもう黙々とやるもんじゃん。
そうですね。
だってさ、うん、あのな変な話、こうロールプレイングなんかそこに没頭してもう自分の世界になりたいのに、うん、なんでオンラインになってまで、なんていうゲームの中まで他の人となんかこうやらないといけないんちゃいみたいな
さ。あのじゃあ本宮さんはあれだ、そのオンラインゲーム、例えばファイナルファンタジーもオンラインって出てるじゃないですか、
うん、あったね、うん、
あれも否定派なんだ。
否定はしないけど俺はやらない、
うん、やらない、
一切しない。
ああそうなの、うん、いや僕はね基本ね、
うん、
ロールプレイングゲームでオンラインってあっても全然いいと思うのね。
うんうんうん、
ただ僕はオンラインゲームはあんまり好きじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
ただドラゴンクエストのオンラインっていうのはちょっとね納得できないんだよね。
あ、まあ正直だから遊んでないから何とも言えないんだけど、うんうん、職種が動かないのは確かだね。
職種っていうのは職業ではなくて、
職種、
あのドラゴンクエストの話してるから職種っていうとみんな職業の選択
それちっちゃうのかな、
し始めちゃう、
うん、遊び人とかね、うん、いやいや、あのあんまり買う気が起きないな、
そっちね、
そっちそっち、
そっち、ね、そっちの方ね、うん、はい、大丈夫
でしょう、はい、面白い、多分やれば面白いんだと思うんだ。
あのね、僕はまずね時間がない、う
ん、あ、それはね、あ、
この年で家族があって子供がいてもう 僕の家のテレビは、うん、もう常にあの家にいる時はいないいないバーなんで今日もあれですよ、収録前まで子供寝るまでずっとあれですよ、お母さんと一緒、
お母さんと一緒、
そうで、お母さんと一緒がずっと流れてるんだけど、それだけだとほら、うん、我々大人が面白くないから、
そう、ね、
ちょっとひねったところで、
うん、
あの YouTube で、
うん、
いろいろ検索してると、なんかね、ポンキッキーの、
ポンキッキ
ー、あの、うん、30代が見て懐かしいと思うポンキッキ集みたいなやつを、ね、動画作ってる人がいて、アップされてる YouTube にね、でそれ見つけてみたら大人も楽しい、懐かしいねって言ってて、子供は子供でなんか楽しんでるし、
ポンキッキーズじゃなくてポンキッキ、ね、
ポンキッキ、
あ、それはいいかもしれない、
そう、うん、まあそんな話はいいんですけどねなのでね、まあちょっとテレビを使ってずっとオンラインでゲームやるっていうのも、
うん、そうね、
どうだ
し、逆にあの前1個前のやつがあのほら任天堂 DS だったじゃない。
1個前そうだったっけ、
ドラゴンクエスト9がね、
ドラゴンクエストってさ、もうあっち行ったりこっち行ったりするからさ、
あね、
うん、
前回が DS だったのさ、
うん、
嫌だなと思ったけど、逆に思えばあのテレビを独占しないで一人でちょこちょこって遊べるから、
そうそうそう、
あれはあれで悪くなかった、クリアしてないけどねあれね、やっぱりね、途中仕事が忙しくなっちゃって、
うん、
わっけわかんなくなっちゃうのね
まあね、間が空くとね、でね、
う
ん、でね、今回ね、これね、
うん、
まあ、本体が、定価で6980円、
おうおうお
う、ゲームのね、
うん、
でまずそれが必要なのと、あとね、うん、USB メモリーっての必要なんだって。
え、そうなの、
16ギガの USB メモリーっていうのが必要で、
お、16ギガもいる、
うん、でこれを別で買うか、もしくはセット販売もされてて、これが8980円定価でね、うん、するらしいんですわ、
はいはい、
でかつ、まあ、当然ネット回線が必要ですよね、
まあ、そうだよね、
で、月額料金も当然かかって、ネット回線以外にね、
え、
あ、
いや、オンラインゲームなんで、
はあ、
要はサーバー代みたいなもんでしょうね。これがね1ヶ月ね1000円、
あ、そうなんですか、
これは子供には敷居高いわ、
2ヶ月で1950円、うん、で3ヶ月まとめだと2900円っていう金額らしいんですけど、
うん、
ね、これがこのね子供にはきついわっていうところでね、
うん、
きちっとスクエアエニックスさん考えてて、キッズタイムってのがあるんだよこれ、
お
お、
キッズタイムってのがあって、月曜日から金曜日、 の、うん、夕方の4時から6時
あ
と、
うん、
土曜日曜の、
うん、
午後の1時から3時
お日中ね、
うん、この時間帯は、
うん、
無料なんだって、要はこの1ヶ月の権利持ってなくてもこの時間の中だったらできる、
うん、
それは大人もできるんですか、
まあ、極端な話はできてしまう、
お
だから一応目的としては多分ね子供が、うん要はお金課金なんかできないから、
うん、
お小遣いで毎月1000円はきついから、
うん、
でしかも子供がだったらこの時間だったらできるかなっていう時間帯、
うんうん、まあねそうだね、うん、
を区切ってこの時間で子供さんどうぞ無料で遊んでくださいの時間を設けてるんですよ、
はあ、
これ何オンラインにやらないとゲームクリアできないみたいな感じ、
クリアがないんでしょう多分オンラインオンラインゲーム、他のやつも全部そうだけど、どんどんシナリオは増えてくのよ、ファイナルファンタジーなんかもそうで、どんどんエリアがどんどん広がってって、
あ、
うん、そういうシステムなんだ。
そうなんだ。
一回もやったことないから分かんないんだよね、
うん、だからすごいなんかミッションみたいのがいっぱいあって、
うん、
なんかこうみんなでどんどんレベル上げて最後の敵倒すみたいにちゃうん、
仲間も結局はリアルの仲間同士でオンラインで、うん、じゃあ強い敵倒し行こうぜとか、
あ、めんどくさいわそれ
それが
ダメだ、
それがオンラインゲームの面白いところですよ。
あ、僕馴染まないねこれ
でね、
はい、
でこのねキッズタイムっていうの、まあ、これ多分だから子どもの時間っていうのと、あと、うん、多分なんだろうな、ネット回線が比較的空いてる時間帯なんだと思うんですよ。
あ、まあね、そうだろうね、
夕方と土日の午後っていうとね、
うんうんうん、
ただ今の子供って、
ね、
この時間塾とかさ、
そうですよね、
だよね、
ですよね、忙しいですよ、ね、
だから僕はあれですよ、ツイッターとかで知り合いのやつ見てると、はい、
うん、
子供のスケジュール考えると1週間に1時間しかできないとかね
そうですよね、
でもほらやってることやってないことだとレベルの差が出てくるんじゃないの、こういうのって。
そうでしょうね、
うん、
ただね、このレベルの差を埋めるやつも一応あって、僕いろいろ調べたんですよ、ね、話するのに
結構調べてます ね
かなり興味あるんだね。
興味は正直絶対やらないけどだからちょ話するのにちょっと調べたのよ。
ああ、そっかそっか。
でね、一応なんかね、この自分がやらないときに自分のキャラクターをなんか預けておけるらしいの、
でなんかリーダーの酒場みたいなところ
で、他のプレイヤーがオンラインで遊ぶときに、
うん、
仲間同士でつるんでいくのもいいけども、一人でやりたいときは、
うん、
その預かり所みたいなところでメンバーを借りれるんだって、3人でそれが他のユーザーがやってないときにその預けてるキャラクターで、
おうおうおう、
で借りた3人と4人で戦いって、まあ、それはもうコンピューターが自動でやってくれて、うんうんうんうん、だから1人でやることもできるし、逆になかなか時間取れない人を預けとけば、
うん、
勝手に他の人が遊んでくれて勝手にレベルが上がってるみたいな、
あ、
それどうなんだろうない
うようなシステムらしいんですよ。だから別に、ね、レベル勝手に上げたくなかったら、
うんうん、
預けなきゃいけ
ない。あ、預けない。それは自由選択できるんだね。そうそうそ
う。だからオンラインゲームのいいところって、
うん、
自由度がとにかく高い
んです。ああ、そっか。なんか今までの考えちょっと俺が視野が狭いんだろうな。
だからね、家も自分の家も建てられるし。
うんうんうん。
だからそこでなんか、まあ、極端な話、みんなでその自分の部屋に友達呼んで会話したりね。
はい、
手紙が送れたりみたいな、そんなこともできたり。
かなんか俺の知らない世界やな。
うん、知らない世界です。
これはもうやっぱりなんだろうな、時間がたっぷりある人、
うん、
だから僕も例えば独身だったら、
うん、
やってたかもしんないし。
俺ね、ほら、俺うちプレイステーション3があるの、
うん、
はい、
これ車ゲーム好きだから、
うん、
グランツーリスモっていうゲーム持ってさ、
うん、
はい、
結婚してから買ってよかったよ。
なんで？
独身だったらもう絶対ハンドル買っちゃってるもん。
あ、はいはいはいはい。 なんかいるね、なんかさ、あの椅子みたいのもなんかごっついの買っちゃったりするやつ。
そう
あ、ね、そんなの売ってるんですね。
液晶画面3枚つけて、はい、視野広げてさ、ハンドルつけて
やつがいるね。
買っちゃってたかもしんね
で、本当に好きな人はなんかあの、うん、向こうから風を起こしたりするらしいよ。
そこまですごいね、俺ね、でもハンドル欲しいからちょっとうちの嫁ちゃんにね、ハンドル買っていいってちょっとお伺い立てたの、
うん、
帰ってきたらなんて言ったと思う。
いいよじゃないの、やっぱりこのね、家庭の大黒柱ですよ。今最近大黒柱って言わねえのか、
もう分かんないけど ね、
まあまあもう一番あれですよ、もう稼いでるのも元宮さんだしね。
まあそうだそうだそうだ、
もう逆らう人がね家庭にいるわけがない。当然いいよって言ったんじゃないかな。
バカじゃないのって言われた。そうだよねっつって。
弱いね最近お父さんみんな弱いね。
そうだね、ダメだ。いやでもね、それで買わなくてよかった。
あ、でもね、元宮さんうちにね、うん、ハンドル転がってるよ。
マジで、
うん、あの昔なんかでねもらったやつが転がってる、うん、
転がってるの、うん、もらったやつ、
もらったやつ、
ロジクールのやつ、
ロジクール、いいやつじゃないの、うん、もしかして。
あれ何用だったかな、あれは。
スーファミ用とかじゃないよね。
あれはあれだ、PS2 用だ、
プレイステーション2用か。
そうそう、
ちょっと古いかもね。
ね。どっかに転がってますよ。
なるほど。いや、あのね、ハンドル買いません
よ。あ、うん、ハンドル買った方がいいよ。
ハンドル忘れたのに。
ハンドル。なんだったらさ、ちょっと中古の車1台買ってさ。
ああ、それに。
で、フロントガラスのところにちょっとでかい液晶つけて。いいんじゃない？全部改造して。
それなら車走りに行くわ。
そしたらほら捕まっちゃうから。じゃあ、日本の法律は守らないと。
もうちょっとでゴールド免許戻るんだから、前も話したけど。
そうですよ、
ね。頑張ってんだよ、僕は。
ということでございました。じゃあ、酒井さん、
はい、
ドラクエ買いますか？
買いますか？ Wii を持ってません、私も。
Wii を持って。でもこれほら、ドラクエ、これきっかけでね、Wii 買う人もいるみたいよ。
あ、そうなんですね、うん、で
もこれ例えば3年ぐらい経って中古屋さんでこれ買ってもね、
うん、
みんなまだやってんのかな、オンライン。
あ、ただねこれ ね、
はい、
あのね、中古販売ができないんじゃないかっていう話もちょっと出てた。
お、そうなの。
そうなんですか。
オンラインゲームって比較的どれもね、あの中古の買い取りしてくれないところが多かったりするんだよ、もともと。
あ、なんか中に入ってるアカウントみたいなの使っちゃったらもう、
そうもう意味ないじゃん。で、あとはほら、あのサービスが終わったらもうそれはもう価値としてはゼロになるから、
はい、
だからもう要はお店ももともとオンラインゲームはリスクがあるから買い取りしないっていうところが結構あったりするみたいです。
あ、そうなんですね。
まだね、出たばっかりだからまだそれはやってるとこいっぱいあると思うけど、
なんか ほとぼり冷めた頃一人でポショポショ遊んでもいいかななんてちょっとは思うんだけど、うん、
ただね、そのスクエアエニックスさんがちゃんとね、サーバーを維持してるかどうかですよ。
そうだね、
さすがにね、元宮さんが出す1000円で毎月1000円でさ、でっかいサーバー維持するの大変だから。
そうだ ね。いや多分遊ばない
ね。まあ、僕も
竹内さん買ったらちょっと後で教えて
よ。いや、僕も買わないと思います。残念なお知らせ。
残念ですね。
ただちょっとね、あのアマゾンの評価がやたら低いっていうのでちょっと気になっていろいろ調べたら、
ああ、そうかそうか、
どうなのかななんて思ってね。多分みんな気になってるんじゃないかな、若干は。
それでもみんな結構買ってんだろうね、いっぱいね、
うん、
うんうんうん、
らしいですよ。
そっか、
ということでございまして、僕ね、それよりゲームで言うとね、この Wii の次世代機、
Wii なんだっけ、
Wii U っていうのが出るらしいんだけど、
あれいつ出んの？
わかんない。多分今年の末とか来年とかでしょう。
あれでしょ、コントローラーが iPad みたいになってるでしょ。
そう液晶、でっかい液晶がついてて、
ね
あれね、でも見ると面白い。あのね、コントローラーが今までみたいなスティック状のやつと、
うん、
あとでっかい液晶がついてるタッチパネルみたいなのがついてる、
うん、
なんか変なコントローラーがついてて、
うん、あのね、
例えばその液晶のコントローラーを、うん、そのテレビに向かってかざすじゃん、
はい、
そうすると透けて見える。なんかわかる？例えば
銃を、テレビの映像が、
そう、あのね、銃が、
はい、
銃の照準がその自分の手元の液晶についてて、
うんうん、
で、敵が例えばテレビに映ってるとするじゃないですか、
はいはいはい、
ここまでわかる？で、
この
液晶の手元のやつをテレビにかざすわけですわ、
はい、
あだ重なって
照準があるから、うん、アップで見えるわけ、で狙って撃つみたいなことができたり、あともデモでやってたのが、その液晶のやつを床に置くの、床に置いてこのスティック状のコントローラーを手に持つのね、
うんうん、
で画面テレビの画面にはゴルフ場よ、う
ん、ゴルフゲームとして、
要は下にはその下の床の液晶にはこの砂地があったりするわけよ、うん、
あ
芝があったりいろいろするわけよ、
あなるほど、
わかるわかる、
それあれだね、やあのプログラムがすげえ大変そう、う
ん、だからねこの連動するゲームってのがいっぱい多分面白いの出てくるのかな、ちょっと欲しいなって思ってるね、これは。
まあでもアイデア的にはなんか面白いよね、
できそうですよね、
そうですね、う
ん、であとはよく任天堂が言ってるのは、例えばうちみたいにテレビ画面を子供に奪われちゃった場合に、手元のこの小さいタッチパネルの液晶でゲームが続きができたり、
うん、お
あ
っていうことらしいんですわ、
それ単体だけで遊べるんじゃないの、もしかして、
だからそういうゲームも出てくるでしょうしね、
はあはあはあ、
テレビ画面ないとダメなやつも出てくる、
なんかいっぱい詰め込みすぎて失敗しなきゃいいけど ね、
ちょっと面白そうなんだよね、最初バカにしてたんだけど、うん、そういういろいろデモを見てるとちょっと面白そうなんだよね、
今までにないような遊び方を考えてんだろうね、
そ
う、いろいろね、
任天堂って基本そうじゃないですか、
うんうんうん、
要は任天堂 DS も結局ね2画面でタッチパネルでっていう、
そうだね、はい、新しい感じだからね、
で Wii なんかも結局スティック状のコントローラーで、
うんうんうん、
モーションなんちゃってでしょ、
はい、そうだね、
うん、面白い、あのね、家族でみんなでね遊ぶにはね、うん、Wii とかいいよ、
Wii は持ってんの、
Wii 持ってるよ、だから僕はもう番組上でも何度も言いますけど、ゲーム機マニアですから、
さようですか、さようですか、
あの PS3 は2台あります、
で2台も
なぜ2台、
いやうちの一番快適に
ブルーレイ、あトルネとかあるんだもんね、
ブルーレイが再生できる機械ですからね、プレイステーション3
は、あそうだ、
ね、今安いだ、中古でね、この間ちょこっと見たらね、1万安いのと2、3000円ぐらいからありますよ、
お
へえ、
したら一応下手なブルーレイプレイヤー買うよりいいでしょ、
そうです、ね、
安いもんね、うん、そうそうそう、でほらトルネだナスネだって、
そうそうそうそう
ね、いいシステムだったん
ね、
うん、
まあ、トルネは全く使ってませんけどね、
あれナスネ買うんだっけ
ナスネ買うわけないじゃないですか、トルネ使ってないのにうちにはこれ久しぶりにこれ単語出しますけど、
はい、
ガラポン TV がありますから
久しぶりに聞きました
これ、ね、結構お便りに書いてあるよ、ガラポン TV のことをなんか知りたいとかね、最近ガラポン TV って言わなくなったっていうお便り結構来てる
活躍してるんでしょ、家で
活躍してますよ、もうすごいですよ、もう毎日あれですよ、僕の夏休みは常に見てますから
もう
ね大変なんだよ今ね、すごいね、これね、あの来週が第2部になるらしくてね、
まだ続いてる
こと、あの8月いっぱいまでドラマ続きますから、僕の夏休みまだ見てない人は、週頭に月曜日に見ると今までの総集編がちょこちょこって流れてドラマ始まるんで、
ほうほうほう、
結構ついていけるかな、どうかな、
もうここまで来たらもうあまり見るのも、い
や僕の夏休みもだ、今回今やってるドラマの中で多分一番面白い、
あそう、
僕の夏休み本当面白い、超ウルトラスーパーデラックス面白い、絶対見て、
どこのステマだ
いや本当に面白いよ、
そっか、
うん、もう久しぶりにドラマが次回楽しみだって思えてるもん、
あでもそういう風に思えるドラマが出てくるもん
ね、いうことでございまして、まあね、はい、今週も、僕の夏休みについて熱く語ってまいりましたが、
そうだったかな
最近このパターンで終わるの多いね大して喋ってないことでなんか言ったみたいな感じのパターン、だいたいパターンがバレてくるからね、何回も何回もやると、
まあね、
ということで、はい、じゃあみんなでドラクエやるぞ。やれ。
お
お。やるやる、ね。じゃあエンディングいきます。あ、エンディングではね、ちょっと大事なお知らせを喋るよって言います。
はい。
はい、エンディングです。
はい。
のコーナー。
えらいテンションやな。
どうしちゃったんですか。
いやいやいやね、ちょっとね、今までちょっとね楽しい時間が、本編とエンディングの間にちょっと楽しい時間があったんです。約結
構間が空いてるね。
約30分ぐらい。
もうちょっとあんねん
かな。もうちょっとですか。楽しい時間を過ごしました。
そうですね。
はい。ではですね。
はい。
これ毎週このエンディングではですね、皆さんすっかりおなじみ。告知のコーナーを今週も行きたいと思いますよ。
おなじみか。
毎週必ず告知エンディングで。
エンディングの告知ね。
してなかったっけ今まで。
番宣の告知はしてたけどね。
あ、そうなの。真面目に話しますね。今週ですね、あるイベントがございまして、
はい、
それのちょっと告知をある方からいただいておりますので。音声のメッセージでいただいてますんで、ぜひまずちょっとその告知をちょっとね聞いていただいて、
はい、
じゃあリスナーの皆さんもぜひこの告知しっかり聞いてください。大事な告知です。
はい、皆さんこんにちは。そんなことないっしょ第65回にゲスト出演させていただきました。 YouTube で動画投稿をしております私瀬戸康二と申します。今日はですね告知です。いよいよ今週8月11日の土曜日に迫りました動画投稿をする人のための音イベント、音ジェットが開催されます。今回のイベントなんですけれども、ゲストがすごいんです。ご紹介させていただきますと、日本音楽制作者連盟理事山口典勝さん、株式会社コルグさん、フォステクスカンパニーさん、株式会社 E フロンティアさん、そしてですね、本日急遽決定いたしましたあのガジェット楽器王のサイモンガーモバイルさん、この方がですね、いろんな音楽ガジェットを駆使してですね、素晴らしい演奏を見せてくれるということでございます。いやーすごいですね。もうすごいことになってます。今回のイベントなんですけれども、音楽的な知識が全然ない方でも大丈夫です。むしろそういう方にこそ来てほしいイベントです。実際僕もですね、全然楽器は弾けないんです。でも音楽は好きだと、下手だけど楽器弾くのは好きだと、そういう人たちがどうやって動画のための BGM をこしらえるか、でそういうことについての面白いお話がですね、盛りだくさんになっております。で終わった後にはですね、あ、自分もちょっと音楽作ってみようかなと、そういうふうにきっと思える、そういうイベントなんですね。ぜひ遊びに来てください。会場は秋葉原の板金屋さん、時間は8月の11日土曜日14時から18時、入場料は2000円のワンドリンク制、途中入退場は自由でございます。詳しい情報はですね、漢字の音という字にカタカナのジェットに星マークで検索してみてください。皆様のご来場お待ちしております。そしてですね、そんなプロジェクトの元宮さん、酒井さん、竹内さんの無茶ぶりに負けないよう頑張ってください。そしてもう一つ、ですね、僕前65回にですね出演させていただいた時にお約束した戦国武将動画を撮るというお約束なんですけれども、実は大阪の方で撮ってまいりました。まだ編集は終わってないんですけれども、そのうち公開する予定でございます。ぜひお楽しみにしていてください。それでは瀬戸康史でした。じゃあの
ー、はい、誰でしたこれ。瀬戸康史さん、
はい、
してます？
なんて無礼なことを。
え？なんて無礼な。スペシャルゲストでしたね。
ああね、あの人か。
え？
あの人、あ、ここでほらずっと
ほらお尻ツルツルの人。
ここでコーヒー牛乳飲んでた人思い出した思い出したでとりあえずコーヒー牛乳与えとくとご機嫌なあの人だ、ありがとうございます瀬戸さんありがとうございます
ありがとうございます、
はい、お願いしましてちょっと告知を、はい特別にいただきました。
はい、
はい、でねこれなんでねこれ村内でね新たにまたこれ一回告知をしていただいたかと言いますと、これね今回僕のためでもあるわけですよあの実はねこれ僕ね8月11日のこのイベントに遊び行きたいなと思っててじゃ面白そうなイベントなんで、
はい、
あのぜひね覗きに行きたいなと思ってるんですよ、
うん、
ただほら出演してるね瀬戸康史さんとか、はい、秋葉仁さんとか、まあ、僕お知り合いにはね、ありがたいことになりましたけど、まあ、イベントしてる主催の側の方ですから、
はい、
まあ、僕の相手なんか一切してもらえないのが目に見えてまして、まあ、絶対ね会場の中で僕一人ぼっちになるの目に見えてるんですよで寂しいのでぜひね8月11日秋葉原の板金屋さん、これねあの普段あんまりねあのブログにねこういうの書かないんですけど、ブログにきちっとどこでとかきちっと僕も書いておきますんで、はい、あのよかったらですねリスナーの方で8月11日お時間のある方は秋葉原に来てね
竹内さんと一緒に行ってくれる人募集
ということでございまして、よかったらであの事前にあのお便りいただければ、あのちょっとねきちっとその場でね、お会いできるようになってはずして、もう寂しいんだよ、一人は嫌なんだよ、しかもほら秋葉原でしょ、東京でしょ、
東京だ ね
千葉県の人間がね東京行くっていうのはすごく大冒険なんだよ。
お隣じゃないんですか。
お隣だと思うでしょ。
はい、
だすごいね高いね、なんか壁ができてるんだよ。
あ、
ね、なんか向こうから東京からこっちに来るにはすごい簡単な感じになってるんだけど、こっちから向こう行くにはすごくハードルが高い感じになって、
ね、やっぱり何かちょっとこう都会って感じがするの。
あのね東京にはね魔物が住んでます。
魔物が
怖いです
こっちから見たらもう全部一緒だけど ね
北海道から見たらね
全部一緒だ
でもしかしたらそんなプロジェクトのメンバーの、
はい、
吉安さんももしかしたらちょっと一緒に遊び行くかもしれない。
あら、そうか、
はい、そうですか。
のでね、よかったら一緒に行こうぜみんな。
誰か行ってあげて
でもしあのこれ聞いてる方で現場でねあの僕見かけた方がいたら声かけて、寂しがってると思うから
まずね後ろでちょっとヒソヒソヒソヒソってする
だめだめ、そういうの不安になっちゃうからダメ普通に声かけてでね、僕ね多分ねその時にあのちょっとね名刺を多分持っていくと思うんですよ、そんなプロジェクトとしてね。
ほうほうほう、
名刺よかったら声かけてもらえれば、はいはい、あのお配りしますんで、
あの頭にすっげえでっかいドッピンクなリボンしてるのが竹内さんね
してない
口にバラくわえて、
あのね、ごめんただでさえすごくね僕としてはアウェーな場所に遊び行くからあのねそういうことできない。僕ね、
出したくないんでしょ。
あのね、僕ねすごくね、多分ねリスナーの方々はみんなだいたい薄々感じてると思うんですけど、究極の内弁慶なんで僕。あのね、こうやってね番組、自分の番組ではねガーってやってるけど、
はい、
他人様の場所行ったら静かよ。
ちょっと分をわきまえて。
ね。
まあまあアウェイと言っちゃあれでも、あの他のところのイベントですからね。
そうですね。
あくまでお客さんで行くわけです
。お客さんでもう覗き、僕もほらちょっと面白そうなイベントだなと思ったんで。
いや行けるもんなら行きたいよ、僕
だって。行ってみたいです。
来ればいいじゃん。
簡単に言うなよ。
また皆さんなんか来れない事情でもあるんですか。
うん、あるよあるよ。
何。
うん、まあとりあえず、まあ、直線距離で1000キロぐらいあるしね。
1000キロ。
1000キロ。
1000キロあるしね。
今から来ればどうにか間に合うじゃん。
まあ、歩いていけば間に合うかな。今から1週間あればね。
今からどうにか間に合うと思う。
参勤交代かよ。
あのね、参勤交代かよ。海あるんだな、歩いていくにもな。
酒井さん来ればいいんじゃないのかな。
ね、行きたいんですけどね。うん、あのお仕事が。参勤
交代かよだよ。
ね、お仕事、ね、お仕事。
はい、すいません。
え、ね、瀬戸さんが嫌いなの？
違いますよ。あのね、行きたいんですけど、
行きたいんだけど、
はい、ね、お仕事があるんですよ、
まあ、遠いですからね、皆さん仕事もありますからね、はい、うん、僕は代表であれですよ、見に行って楽しかった思い出話を来週しますよ。
はい、はい、ぜひぜひ。
だ、来週もしこのイベントの話が番組上出てこなかったら、はい、あ、竹内相当つらかったんだなって思ってくださいすごい寂しかったんだな。
お察しいたします、うん、
大丈夫、なんかすごく楽しそうなイベントじゃないの、
ね、いうことで
楽しんでこれるよ、
はい、
はい、ということで、いつもの我々の番組の告知を、
はい、
酒井さん、じゃあ、今週はメールアドレスのところできちっとね、僕と一緒にイベントに行ってくれる人も一緒に募集をお願いします
じゃあ、はい、わかります
。酒井さん、よろしくお願いします。
そんなことないっしょでは、皆様からの励ましのお便りや、竹内さんとオトジェットに行ってくれる方のメールをお待ちしております。E メールのアドレスは、sonnai@0438.jp。綴りの方は、sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、sonnaip。綴りは、sonnaip。プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてないよっていう方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトの配信している6番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。あと竹内さんへの、オトジェットに行ってくださるという方のメッセージもお待ちしております。
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
誰か行ってあげて、
ね、なんかすごい、なんか僕寂しい子にみたいになっちゃってる
ね、楽しそうなイベントなので、
よろしくお願いいたします。
はい、
あ、ちなみに僕のあれですよ、はい、イベント最後までいるか分かんないし、
え
あのっていうのが僕ね、正確には朝、はい、嫁さんと子供を嫁さんの実家に置いて、
あ、
で秋葉原行くんで、
そうかそうか、
うん、いい感じ、夕方多分イベント最後まで入れると思うんだけど、イベント終わったらその足で嫁さん迎えに行けるん
じゃん。リアルな話になってきましたね。
千葉県にね、帰らなきゃいけないんで、
はい、
まあ、夜まではいられないんですが、
よろしく。楽しんできたらちゃんとどんな内容だったか教えてね。
うん、なんかね、音をなんかすごくジェットするらしいですよ。
よくわかった。
よかった。大丈夫大丈夫。
すべて理解した。
理解した。
うん、
ということで、はい、サラダマリネマフィン、
サラダマリネマフィン、
はい、
という名のツナマフィンね
違うやめてそれではまた来週お送りいたしましたのは竹内と
元宮堂
酒井でした。
ありがとうございました。
はい、
ツナマフィン
そんなことないっしょ。